あなた方はどちらからいらっしゃったのですか？どうなすったのですか？さっきの東大監視がやっと少し分かったように青年に尋ねました。青年はかすかに笑いました。いえ、氷山にぶつかって船が沈みましてね。私たちはこちらのお父さんが急なようで、二ヶ月前一足先に本国へお帰りになったので、後から立ったんです。私は大学へ入っていて、家庭教師に雇われていたのです。ところが、ちょうど十二日目、今日か昨日のあたりです。船が氷山にぶつかって、いっぺんに傾き、もう沈みかけました。月の明かりは、どこかぼんやりありましたが、霧が非常に深かったのです。ところが、ボートは左舷の方、半分はもうダメになっていましたから、とてもみんなは乗り切らないんです。もうそのうちに、船は沈みますし、私は必死となって、どうか小さな人たちを乗せてくださいと叫びました。近くの人たちはすぐ道を開いて、そして子供たちのために祈ってくれました。けれども、そこからボートまでのところは、まだまだ小さな子供たちや親たちなんかいて、とても押しのける勇気がなかったのです。それでも、私はどうしてもこの方たちをお助けするのが、私の義務だと思いましたから、前にいる子供らを押しのけようとしました。けれどもまた、そんなにして助けてあげるよりは、このまま神のお前にみんなで行く方が、本当にこの方たちの幸福だとも思いました。それからまた、その神に背く罪は、私一人でしょって、ぜひとも助けてあげようと思いました。けれども、どうして見ているとそれができないのでした。子供らばかりボートの中へ話してやって、お母さんが狂気のようにキスを送り、お父さんが悲しいのをじっとこらえて、まっすぐに立っているなど、とてももう腹綿もちぎれるようでした。そのうち船はもうずんずん沈みますから、私はもうすっかり覚悟して、この人たち二人を抱いて、浮かべるだけは浮かぼうと固まって、船の沈むのを待っていました。誰が投げたか、ライフブイが一つ飛んできましたけれども、滑ってずーっと向こうへ行ってしまいました。私は一生懸命で、甲板の格子になったとこを離して、三人それにしっかり取り付きました。どこからともなく、賛美歌の声が上がりました。たちまちみんなはいろいろな国語で、いっぺんにそれを歌いました。その時、にわかに大きな音がして、私たちは水に落ちました。もう渦に入ったと思いながら、しっかりこの人たちを抱いて、それからぼーっとしたと思ったら、もうここへ来ていたのです。この方たちのお母さんは、おととし亡くなられました。ええ、ボートはきっと助かったに違いありません。なんせ、よほど熟練な水夫たちが漕いで、素早く船から離れていましたから。そこらから小さな嘆息や祈りの声が聞こえ、ジョバンニもカンパネルラも、今まで忘れていたいろいろのことをぼんやり思い出して、目が熱くなりました。ああ、その大きな海はパシフィックというのではなかったろうか。その氷山の流れる北の果ての海で、小さな船に乗って、風や凍りつく塩水や、激しい寒さと戦って、誰かが一生懸命働いている。僕はその人に、 本当に気の毒で、そしてすまないような気がする。僕はその人の幸いのために、一体どうしたらいいのだろう。ジョバンニは首を垂れて、すっかり塞ぎ込んでしまいました。何が幸せかわからないです。本当に、どんな辛いことでも、それが正しい道を進む中での出来事なら、峠の上り下りも、みんな本当の幸福に近づく一足ずつですから。
東大森が慰めていました。
ああ、そうです。ただ一番の幸いに至るために、いろいろの悲しみもみんな、おぼし召しです。
青年が祈るようにそう答えました。
そして、あの兄弟はもう疲れて、めいめいぐったり席に寄りかかって眠っていました。さっきの、あの裸足だった足には、いつか白い柔らかな靴を履いていたのです。